おはようございます。高原ゴー一郎です。ずいぶん肌寒くなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。さて、私は先日、もし地球が直径100センチのボールだったらという本を読みました。地球の直径は12756キロですが、これが直径100センチだとどうなるか。富士山は 0.3 ミリです。エベレスト山でも 0.7 ミリの高さ。そして世界一深い海でも 0.9 ミリなんですね。人間にとっては見上げる山と深い深い海底でできている地球も宇宙から見るとすべすべの束だって言うんですね。ジェット旅客機で飛んでるのも地表から1ミリの高さ。そしてスペースシャトルだって2、3センチのところをぐるぐる回ってるだけなんですね。そしてこの地球が命の星であるのは空気と水があるからです。この空気の厚さはわずか1ミリ。膜のように薄い幅しかないんですね。また水といっても100センチの地球にある海水は換算すると 660cc。ビールの大瓶一本分ぐらいなんです。しかも海水は飲めないんですよね。飲める真水はどれぐらいあるんでしょうか。17cc です。そのうち 12cc は氷山の形で存在してるんです。ですから使える水ってわずか 5cc なんです。ですから人間は無限大の宇宙の中で爪で引っかいたら破れそうな1ミリ幅の空間とたった 5cc の水で生きてるっていうことになるんですね。そしてこの地球以外にどこにも人々に住処はないのです。なぜなら直径100センチの地球を一歩出るともう上も下もない果てしなく宇宙空間が広がるんですが、そこは一面死の世界なのです。宇宙とは一言で言うと死の世界です。宇宙から見ると地球ほど例外的な星はありません。不自然なまでに命のために行き届いた星なんですね。もっと言ったら宇宙の状態に逆らうようにして存在しているのがこの地球なんです。普通に見てるとどうして一面死の世界の中で地球が存在してるんだろう。どう考えても地球は宇宙の自然に任せていたのでは生まれようのない代物なんですね。なぜなら命は死からは生まれないからです。何者かが用意周到にこしらえるのでない限り存在することもできず、また存在し続けることもできないというのが地球です。では一体誰がこの地球をお作りなさったんでしょう。聖書は言います。はじめに神が天と地を創造した。この宇宙を作った方、そして宇宙の中に地球を作った方、そして地球の中にあなた自身を作った方が確かにおられます。この創造主こそはあなたの命のルーツである方なのです。ところでこの地球には知られているだけで144万種類の生き物がいるそうです。知られていないものを入れると800万種類、ある学者は2億種類以上いると言うんですね。この144万種類のうちのたった1種類に過ぎない人類が現在生き物の生命線とも言うべき空気を汚し、水を汚し、緑を焼き払い、砂漠化を推し進め、オゾン層にでっかい穴を開けてるってんですね。これは自殺行為です。自分たちを支えているものを傷つけたり壊したりするっていうことは結局自分の未来を壊すということなんですね。さらに人間が汚しているのは自然だけではないのです。周りの人を傷つけ、友を怪我し、人間の関係を破壊し、また自分自身の良心を怪我し麻痺させ破壊しているのではないでしょうか。そしてその究極の結果は死です。実は自然も他人も自分自身の命もこれらすべては作り主なる神様のものなんですね。 自然や他人や自分を貶め傷つけるものは、実は作り主に反逆しているというのと同じなんですね。そしてその結果は滅亡です。罪から来る報酬は死であると聖書に書いてあるからです。しかし作り主は、この罪の結果から私たちを救うためにイエス・キリストというお方を使わせてくださったんです。聖書はこう言ってます。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。昨年の9月11日、アメリカで同時多発テロがありました。ハイジャックされた飛行機がニューヨークの世界貿易センタービルに突っ込んだんです。あの飛行機が突っ込んだフロアより上の階に約1100人の方々が閉じ込められてしまったのです。そのほとんどの方々は逃げ場を失い亡くなりましたが、奇跡的に20人の方が生還しています。その生還者の一人に中国系のアメリカ人女性、ヤンという方がいらっしゃいます。衝撃のショックから気を取り戻すと、フロアの全員が即死の状態であったそうです。彼女が途方に暮れていると突然声がしました。階段が見つかったぞ。さあ、僕についてきてください。見ると赤いバンダナをした青年です。彼はヤンさんを階段までエスコートすると、なんとなお上へ登っていくんです。そしてさらに5人の人を助け出します。ヤンさんたちは急いで78階から降り切った時にビルが崩れ落ちました。あの若者は一体どうなったんだろう。あの若者の名前は一体誰だったんだろう。わからないまま終わってしまったんです。そして今年の5月、ニューヨークタイムズがこの赤いバンダナの青年のことを記事に書きました。その記事はこの青年の母親の目に留まったのです。お母さんの名はアリワン・クライザーという人でした。彼女は息子さんのウェルズについて語っています。彼は証券会社のトレーダーであったんですが、地元ニューヨークではボランティアの消防隊員でもあったのです。赤いバンダナは彼のトレードマークでした。彼によって助けられた6人は、クライザー夫妻に心からお礼を言いました。お父さんのジェファーソンさんは、この息子さんのことを本当に心から誇りに思ったそうです。ところが、あの日以来、頻繁に夢を見るようになったのです。それはビルの中を救助活動に走り回る息子さんの夢です。そしてその夢を見るために彼は、息子さんを思いっきり怒鳴りつけるそうです。バカ者！早くそこから出てこい！今なら逃げることできる。どうしてお前が他の人のために死ななきゃならないんだ。早くこっちに帰ってきてくれ。皆さん、これがこう思う父の思いです。私はこの記事を見ましたときにイエス・キリストの十字架を思い浮かべました。私たちの父なる神様は、私たち罪人を救うために、ご自身の一人子イエス・キリストを十字架の上で身代わりに裁いてくださった方です。もし神が十字架についたイエス・キリストに向かって、なぜお前が死ななきゃならないのか、早くそこから降りてこい。今なら逃げ出すことができる、助かることができる。どうしてお前が、罪のないお前が罪ある者のために死ななきゃならないのか。こうおっしゃったらどうなってたでしょう。しかし神様は、罪ある者を許すためには、どうしても罪なき者でなければ、身代わりにならないということを知り、ご自分の一人子を犠牲にしてくださったのです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださったのです。そして、ここに神の愛があるのです。さあ、私についてきてください、というあの言葉の中にイエス・キリストの呼びかけを聞きます。どうぞ、このイエス様の招きに答えてください。心からお勧めしたいと思います。